皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は株安円高です。日本の株式市場だいぶ下がってきましたね。で、為替も円高ですけども、まあこれは大きなトレンドの中ですから、しかも日本人が別に売り買いしてるわけでもなくて、世界的現象なんで、まあこれはどうもならないんじゃないんでしょうかね。しかしやっぱりその株式市場を見ていてもいつも思うんですけども、もう最近はその企業の決算なるものの実態がよくわかんなくなってますね。アメリカの企業でもヨーロッパの企業でもですね、一体何を測ってこんな数字が出てるのか、まあ現実とさっぱりその対比ができなくなってんじゃないんでしょうかね。そもそもやっぱりその損益計算書自体がですね、何が営業なのかがよくわからない。この会社なんで飯を食ってるのかそもそもわからない。まあこういうとこが随分増えてきたと思うんですよね。で、なんかこう資産の売買とか会社の売買、まあこんなんで利益を出すような例が非常に最近多いんじゃないかと思うんですけども、やっぱりそんなことやってるとですね、実力はどんどんなくなっていくわけで、その中身のないところで一時的な金儲けをしてると、まあ、最終的には全てが疑わしくなってきて、まあ今回みたいに全面的な暴落に結びついていくんじゃないかと思うんですね。まあ6月に1回暴落があって、ちょっと戻ってきたんですけども、まあ秋かなと思ってたらちょっと早めに出てきましたね。早めに今回は始まったわけでありまして、まあこのままずっと秋いっぱいまで行くのか多少一回戻すか知りませんけども、もう上がる材料はすべて出尽くしたという感じなんじゃないでしょうかね。それにしてもやっぱりここまでの過程で日本人はすごく賢かったと思いますね。個人も株をみんなこう売りましたし、それから国債も売って外債も売ったと、何度も言いますけども、今までで一番成功したパターンだと思うんですね。まあ、博打打ってる連中が売買することありますが、まあ、それはどうでもいい話で、個人の博打ですからね。基本的に、まあ、金融機関なんかはですね、ここで全部叩き打ったというのはですね、まあ、初めて見るの、先見性じゃないかなと私は、こう、見てて思いますね。やっぱり日本の国債なんかも今、金利低くように見えますけども、すごく危ないと思うんですよね、あれ。金利跳ね上がるんじゃないんでしょうかね。やっぱりこの利益の出ているものというのは売られやすくなりますね。もうなんか本当に世界中少しでも利益あるものはもう売って、果実を手にしたいという、なんかこの、腹を減らした狼みたいな雰囲気にマーケット今なってる感じがするんですね。ですから、値段が出るところならもうぶっ壊しても何でもみんなそれいただいちゃうと。いうような雰囲気になってきてんじゃないかと思うんですよ。そうなってくると非常にこれ危ういと思うんですね。ですから日本の銀行がですね、この春に、国債全部叩き打ったと、これすごく賢いことで、まあ、政府は潰れても銀行は残るんじゃないんでしょうかね。まあもちろんその他にいろんなことをやってるところも多いでしょうから、何もこれだけで全部 OK とは言いませんけども、まあ最後政府がひっくり返るときにですね、その一緒に国債を持ってるってぐらい愚かなことはないんで、まあとりあえず国債を叩き打っておいたと。まあそれはですね、すごく賢いことだったんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ銀行がですから国債を叩き打るということは、もう錬金術はできないということですね。政府が構わず国債を吸ってそれを銀行に引き取らせると。こういう構造を崩れたわけですから、まあ日本ももう国債は出せない。で、日銀が少々買い取るかもしれませんけども、まあ、大して買い取ることできませんから、そうなるとやっぱりアメリカ政府がやってるように、財政支出を思いっきり減らすと、強制カットというようなことをしなきゃいけませんね。退職金も切って、年金も切ってと、あれがそうですね、今、デトロイトがそうですね、昔の夕張市みたいな感じですけども、そうなると公務員がどっと辞めると、で公務員が辞めれば当然仕事も減ると、で、法律も整理すると、まあ、こういう段取りなんでしょうね。だからやっぱり金利が、日本の国債の金利が跳ね上がるというのがですね、まあ本当にこう、大きな天王山のところでございまして、まあそこからですね、日本政府の解体と、まあその後どうするかって話が出てくるんでしょう。 まあもう45年間、昭和40年からですから、もうね、45年、50年ぐらいですね、ずっと、錬金術やってるわけですから、もういい加減ここで整理しないとですね、日本の未来がなくなっちゃう。何度も申し上げますが、日本政府と日本ってのは全然別ですからね、日本というのは政府って言いますか、まあ国の形を、まあどんどん変えながら同じ日本ということを継続してきたわけで、今の日本政府の終わりイコール日本では全くありませんからね。ですから日本政府と日本の違いだけはですね、決してこれは混同しないように考えていただきたいと思うんですね。政府なんてコロコロ変わるもので、まあ、で、日本というのはずっとこう一貫しているものなんですね。で、同時にこの円高なんですけども、これがなんか非常に不思議といえば不思議のように見えるかもしれませんね。やっぱりこの日本もこんなにおかしいのにですね、なんで円高なんだってよく聞かれるんですけども、いや、それはアメリカの方がもっとひどいからやということですね。今本当にこのどこの目線で世界を見てるかで全然このなんか物の見方違うと思うんですね。中国韓国がけしからんという話がありますが、まあけしからんのはけしからん部分はあるんでしょうけども、見てる場所が低いとものすごくそれだけ見えてきますよね。でも上から見てるとですね、まああれは昔からあんな感じでありますからですね、特に昔から、なんかひどいわけでもなく、あの昔からひどくなったわけでもなくて、まあ昔からあんな調子ですよね。で、日本の方もですね、まあ、あの大戦争をやってですね、まあ、初めはですね、すごくまあ、恐縮してですね、まあ、反省して、入れ替え、心を入れ替えてやってきたんですが、やっぱこう、残りかすみたいなのがあるんですよね。時代で掃除しきれなかった残りかすみたいなのがあって、残りかすが増殖して今のまあ、安倍政権になってるんですけども、まあ、こんなな浮き草みたいなもんですから。ですから、まあ、その、ある意味でアメリカも中国も韓国も冷静で、まあ日本人全体に狂ってるわけではないということは分かってるし、逆に日本の方もですね、中国、韓国見てですね、まあ全部これひっくり返してもらうというふうに思ってるわけでもないわけで、まあなんて言うんでしょうかね、その辺は、まあ一つみんな時代のこの檻の部分をね、出して整理し合うという部分に今なってるんだと思うんです。で、やっぱり話のポイントはやっぱドル安でしょうね。とにかくアメリカで金利が上がってんのにドルが安くなって株が売られると。アメリカトリプル安じゃないですか。これが最大のポイントですよね。アメリカって本当にその強いようにこう見えるんですが、それ見る場所から、見る場所によっては強いように見えるんで、で、全然違うとこから見るとあんな弱い国ないんですよね。要するに中ズブズブなんですよね、あれ。それは今回のリーマンショックではその前のサブプライム金利でわかりますが、いかに中ズブズブかわかるじゃないですか。それからあのスノーデン氏がですね、まあ自由自在にその、コンピューターの画面からですね、世界中の場合によっては大統領のですね、メールまで盗み読めたと。いかに中がズブズブかってわかりますよね。やっぱこう戦前の日本の軍隊もそうですが、あのゾルゲが言ってるんですね。ゾルゲ事件ってありましたよね、日本で。スパイ事件ですが。ゾルゲはその巧みに日本の当時の軍や政府の高官に取り入るわけですが、その取り入るまでは大変なんだけど、取り入った後は中ズブズブなんだっていうことを言ってますね。まあだからこう、負ける組織ってそんなもんなんですよね。外に対しては固く守ってんだけど、中ズブズブになっていくんですね。で、強い組織は反対なんですよ。外に対してはですね、まあ柔らかなんだけど、中硬いんですよね。これが強い組織で、だからまあ、今回のアメリカのあのスノーデン氏の話を見ていても、ああ、これは外に強いように見えて中ズブズブで、これ本当に負ける組織なんだな。まあそんな感じがするんですよね。だいたいあの規則が多ければ多いほどですね、それ弱い証拠ですよね。江戸時代のあの、贅沢禁止令みたいなもんで、何度も何度も贅沢禁止令出るということは、何回出しても何回そのお触れを出しても守られなかったからでありまして、まあどんどん法律が微妙に再任にしていくっていうのが、まあこれ中も行き詰まってる証拠ですよね。やることないからそんなことばっかりやってるわけでしょう。だからやっぱり日本もですね、法令遵守なんてこと言い出した頃から本格的に弱くなり始めたんでしょうね。だから今更これを立て直すと言ってもですね、今の人たちにできるんでしょうかね。まあこれがだから立て分けということでありまして、まあちゃんと人が出てくる組織は立ち直るし、出てこないところはそれまでなんですよ。外の問題ですね、中の問題なんで、まあ中でどうするかだから当人たちが決める問題ですね。まあ店じまいするのか、あるいは続けるのか、まあ続けられないのかどうなのか、まあ当人たちが決める問題で、ですから外からとやかく言うことではないですね。ですからある程度時間が経った段階で、 まあ、続くものだけが残っていると、まあ、そういう感じになるんでしょう。で、やっぱりアメリカはもう本当にこのつま先立ってる以上にですね、本丸に火が入ってきたって感じが見ててするんですよね。今回のエジプトの事件なんか一番いい例ですね。そもそもエジプトはそのムバラク政権が長く続いて腐敗が続いていたと、リビアとかですね、それからその前のイラクとか、あるいはそのシリアと同じように、まあ、独裁政権が続いていたと。で、アラブの春がこう突如起きるわけですね、チュニジアで。それがさっとエジプトに波及して、民主化を求める声が広がっていった。民主化を求める声ですから、当然アメリカ政府はこれを支持しなきゃいけませんね。民主主義教のですね、本山がアメリカですから。で、それをこうやる過程の中で軍はしばらくこう黙ってたと。そしてムバラク政権が倒れて、アラブの春がいよいよ広がって、そしてあのモルシ氏の、あれですね、同胞団が政権を取ることになったわけですね。まあ原理主義っていう人もいますが、そんな感じでもないんじゃないでしょうかね。イスラム主義という感じなんじゃないかと思うんですけども、でもそれは気に入らないわけですね。やっぱりこの不景気が最大の原因でしょうね。湾岸地域の諸国だったらすごいなんか不穏ですものね。サウジもすごい不穏ですもん、中が。やっぱりオサマ・ビンラデンが出たのもサウジですしね。やっぱりこの、すごい国民の不満が溜まってるわけですよ。様々な形で。しかもそこにですね、過激派がどんどん浸透してきてるわけでしょう。工作員も浸透してきてるわけだし、まあイランはだからですね、まあ、ね、高みの見物をしてるわけでしょ、あれ。どんな風にするんだろうなと思って。もう向こうは穏健派の大統領を出して、うちは知りませんよと。あとは核兵器を引っ込めてですね、いつでもその制裁解除してもらって、いくらでも油を売れるようにしてくださいと。そうすれば油の値段が下がって世界中からですね、イランは感謝されると。油が暴落すれば当然ですね、サウジやクウェートを大きくひっくり返っちゃいますから、まずざまあみろと。まあこういう戦略じゃないかと思うんですね、あれ。あれだから2枚も3枚も上手ですよね、イランの方が。サウジやアメリカよりも。で、追い詰められたのはサウジは、クウェートとか、そういう連中ですね。イランにそこまでこう大手飛車取りかけられて、で、アメリカはさっき言ったように民主主義の、まあ、理念で言ってますから、当然その、ムスリム同胞団を支持しなければいけないし、で、いたたまれなくなっちゃったんでしょうね。いたたまれなくなっちゃって、で、まあ、虐殺に走ったということなんですかね。まあ、なんかもう少し深い事情が、もうあと一つか二つ中にありそうですけど、まだ発表されてませんが、まあそういうものを考えたときにですね、やっぱりこう最後は力で、ね、金のある者が武器を買って、その武器で力でその政権を握ってやりたい放題やる、覇権を握る。そのなんか原点が見えてきた感じがしますね。もともとだからそうやってああいうアラブの独裁国家ってのは作られてきたわけですよね。毛沢東が銃口で世人を作ったのと同じようにですね、中東の連中もですね、銃口から政権を作ってきたわけでしょ。だからこう、アメリカの民主主義のなんかそういう枠組みが外れちゃうと、もう残ってくるのは、その一番初めの記憶だけなんでしょうね。武力でなんかやるだけだと。で、ですからもう、これ天安門事件と同じですから、アメリカ、ヨーロッパは当然経済制裁してきますね。金も出せなくなります。だからもっと状況悪くなるわけですよ。で、中国と違うのはそこにイスラム過激派がどんどん入り込んでるってことですね。イスラム過激派入り込んでますから、そりゃもうどんどんやるわけですよ。だいたい今回のですね、騒乱だって一つわからないのはね、要するに同胞団の方が攻撃してきたって言うけども、あんなのですね、誰かが謀略で軍の連中に弾を撃つ可能性だってあるわけですよね。ああいう時一番危ないのは、その、敵味方に分かれてるように、じゃあ初めになってなくて、平穏なデモでも、誰かが治安部隊の発砲や軍の発砲を誘うように、誰かが謀略で軍や治安部隊に弾を撃ち込むことがあるんですよね。そうすると撃ち込まれた方はですね、やられたなっつんでやり返してくると。で、やられた方はですね、で、撃たれた方はですね、俺は何にもしないのに撃ってきやがったってんでですね、そこでその本格的な、まあ戦いになって、憎悪が憎悪を呼ぶ展開になるってことはよくあるんですね。 ですから、ああいうところっていうのは、本当にその、誰がどういう思惑で、この一触即発のところにいるかってわからないんで、まあちょっと時間が経ってみないと、ことの真相わからないんですが、しかしもう、エジプトは、あれ若い人多い国ですからね、もう激しくなっちゃって、これ大変だと思いますね。もちろんそんな経済活動なんかろくにできる状態ではないし、まあ本当にこの地獄の釜の蓋がこれ開いてきたんじゃないんでしょうか。リビアがそうなったでしょ。それでシリアがそうでしょう。で、今、イラクがまたおかしくなってますもんね。ものすごい爆弾テロですね。で、アフガニスタンが収まらないでしょ。それで、ついにエジプトまでそうなってきたんですかね。ですから、この、まあ、やっぱり、行き詰まった状況っていうのはもうアメリカがどうにもならない、ヨーロッパもどうにもならないんで、じゃあロシアがなんか出てくるかっていうと、どうでしょうかね。ロシアがどこまで出てくるかよくわかんないですね。本当になんかこう、時代の構造が終わるときっていうのは、まあその谷間にいる民はですね、大変な苦労をするんだと。まあ言ってしまえば簡単なことなんですけども、もうそうとしか言いようのない悲劇はですね、今ずっと中東で繰り広げられてるわけですね。まあこういうのを見るとやっぱりまあアメリカダメだなと。もうアメリカの時代は終わりなんだなと。まあ誰も思わざるを得ないと思うんですよね。もうとにかくアメリカ自身がその銀行と証券の分離をすると本気で言ってるわけですから、もうだから二度とああいう金融ブーム来ないようにしてるわけでしょ。バブル的金融ブームが二度と来ないようにと。中国もそうでしょ。シャドーバンクを潰すっていう形で、結局その、あれをやっていくと毛沢東の時代に戻るんじゃないでしょうかね。毛沢東の時代にも貧しくても平等だったという時代に中国戻っていくんじゃないでしょうかね、あれ。だからまあ、アメリカもヨーロッパ、中国もそうやって今の金融をですね、システムを自分の手で壊していってるわけですから、やっぱりこう世界中そういうことになってくると元の好景気に戻らないわけで、じゃあもうアメリカに金を置いといてもしょうがないよねという話と同時に、やっぱアメリカ人たちももう自分たちの資金繰りつかなくなってくるから、世界中から金を戻して、やっぱりその足元の面倒を見るしかないと。まあこうなるのも当然なんでしょうね。ヨーロッパの方は、まあ今度9月にドイツが総選挙ありますから、どうなるかですね。与野党はかなり拮抗してきましたね。メルケルの人気はあるけども、さあどうでしょうかね。政治がこのまま上手でいくのかどうか、なんともあれわかんなくなってきたと思いますよ。まあ結局、ヨーロッパについてはですね、ご総選団方式がもう成り立たないっていうわけですね。銀行を全部守るご総選団方式。まあ、あるいはその国を全部守るご総選団方式がまとまらない。で、その銀行の整理を国に任せると国がやらないんで、まあ、EU が一元的に銀行の管理をしようと。だから結局それはですね、金融財政の権利を各国から召し上げて、EU に持ってっちゃう。だから、よく考えてみればそれは、国家の整理統合そのものになってくるわけですね。さあ、それ簡単にまとまるのかっていう話になってきますね。まあ、ヨーロッパ人自身がこれから先ヨーロッパどう考えてるかっていう、ただそれだけなんでしょうね。要するに、大ヨーロッパというので、もう一回行こうと思うんであれば、まあ、今回のね、事件を契機にむしろ統合を早めて、なんつうのかな、統合をどんどん進めて、一つの EU で、ね、国家権力も返上するんだけど、一つの EU で行こうって方向になるし、もう嫌だってことになると、ローマ帝国の崩壊みたいに割れて割れて、元のすすきのに戻ると、なんだかそんなすすきのというかね、荒れ地に戻るというようなことにこれはなるのかもしれませんね。まあ、ユーロという一つの通貨はなんか守るのかもしれないけども、もうなんか本当に世界の固い中にですね、戻ってくのかもしれませんよね。だからこうヨーロッパ人、特にヨーロッパ人が持ってるあの秩序の感覚、ものすごくヨーロッパ人で秩序が好きですよね。あの秩序の感覚を持って今世界を見たら怖くて怖くてやってらんない時だと思うんですね。もうやっぱり世界の秩序は保てない。で、金融の秩序はもう崩壊しちゃったと。で、国の中にイスラム教徒もたくさんいて、これと戦い出したらもう国がその崩壊すると、中から爆発すると。でもこういう状況の中で、なんか秩序を超えて何かを創造する力っていうのを今のヨーロッパは持ってるかどうかですね。これはなかなか今のところは見えてきませんけども、これからどうなりますかね。まあアジアもそうですね。アジアはとにかく世界で一番イスラム教徒の多い地域ですから、 まあ、イスラムの新しい理念でその国立て直そうということになったら、まあ、それはそれで動き出しますね。やっぱり今までの世の中とだいぶ違う世の中になってくる。当然そこでコンフリクトが発生してきますから、まあ、みんなそれぞれに自分の国の未来を考えるんでしょうね。でアジアはある意味でいうとこのモザイクになってますから、まあ、民族問題とか宗教の問題が火吹いたところは、まあ、大変ですよね。まあ、とにかくなんかね、途方もなくこれはね、骨の折れる時代だと思うんです。まあ、それが今回株安円高で見えてきたかな、そんな感じがするんですね。まあ、とにかく状況を見ながら前に進むだけだと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、株安円高ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。